こんばんは。ご一緒に集められて感謝します。今晩も YouTube で礼拝会を共にしてくださる方、また後で音声で礼拝会を共にしてくださる方、ありがとうございます。イエス様が共にいて私たちをみんな祝福してくださることを感謝します。ご一緒にペテロの手紙第1、1章4節から6節をお読みしましょう。ペテロの手紙第1、1章4節から6節です。3節から5節、はい、失礼しました。ペテロの手紙第1の1章3節から5節をお読みしましょう。はい。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって私たちを新しく生まれさせて生ける望みを持つようにしてくださいました。また
朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これはあなた方のために天に蓄えられているのです。あなた方は信仰により神の御力によって守られており、終わりの時に表されるように用意されている救いをいただくのです。アメン。天の父様、あなたの永遠の御言葉を感謝します。私たちを集めてくださり、あなたが一人一人私たちに語ってくださることを感謝します、期待します。どうぞ私たちの霊を解き放ってください。私たちの霊を自由にし、さまってあげる者によって惑わされることなく、あなたが語ってくださるお声を聞くことができますように。イエス様、前に立たされている私は本当に至らないものです。あまりにも足りないものです。自分では何もすることができません。ただただあなたによって御心を行わせていただきますので、どうぞお助けください。イエス様、よろしくお願いいたします。素晴らしいあなたのお名前を呼んでお祈りします。アーメン。
アーメン。
新約聖書は手紙が多いんですけれども、その手紙、人たち、パウロやペテロや他の人たちによって書かれている手紙、多くの場合最初にまず挨拶があってから神様への賛美があります。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように。これはイエス様がこのように祈りなさいと言われ、私たちが主の祈りと呼んでいるものとマッチしますよね。あなた方はこのように祈りなさい。天におられる私たちのお父様、皆が崇められますように。私は本当に長い間神様の恵みによっていわゆるクリスチャンとして生かされてきました。洗礼を授けていただいてから何十年も経ちました。その間にいろんなところに行かせてもらいました。いろんな国々にも行かせてもらいました。そして行くと大体どこでも教会の集まりに行くわけです。クリスチャンと交わります。でそういう中でつくづくですね、日本の教会の集まりというのは独特だなと思うようになりました。何が独特か、それはどうも これ私の間違いだったらいいんですけれども、そうではないような気がします。多くの場合クリスチャンが集まって歌が歌われ、祈りが捧げられ、メッセージが語られるんですけれども、天の神様との距離が遠いなって感じるんです。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように。言葉だけを聞いていると、御在天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえますとか愛しますとかっていう言葉が入ってくるんですけれども、何かそこに距離を感じてしまうっていうのは私だけなのかなと思います。批判的に聞こえたらお許しください。ポイントは誰がどうしているかではなくて、神様が私たちに願っておられることは、私たちが天の神様をお父さんと呼ぶだけではなくて、お父さんだとちゃんと受け止めることなんです。そのためにイエス様が十字架で命を捨てよみがえってくださったんだというのです。私は自分の父親との、肉の父親との関係がほとんど持てなかったものですから、よくわかりませんでした。神様が天のお父さんだって言ってもピンとこなかったんです。 一緒に生活していないってのはそういうことですよね。でも本当に神様の恵みと憐れみの中でだんだんと変えられてきているなと思います。最近になってすごく親しくなったオーストラリアの宣教師がいます。ほぼ毎週その宣教師と Zoom というコンピューターのソフトで話をし、そして祈り合っています。で彼は言うんですね、パパありがとうって60代ですよでもそうなんですよ、天のお父さんパパって呼べる方なんですよ。いや神様が位を下げるんじゃなくて、神様は私たちを引き寄せてくださったんです、イエス様によって。そしてパパ、父ちゃんでもお父さんでも、ずっと昔あるアメリカ人のクリスチャンのリーダーが日本のカンファレンスに来て一緒に祈っていた時に Dad って神様に呼びかけました。 Dad っていうのはアメリカ人が お父さん呼ぶ時の子供の呼びかけ、あるいは大人になってもそうですけども、まあ父さん、お父さんっていう本当に自分の父親として呼びかけることを神様は私たちに願っておられる。そしてその神様が、全能の神様が、イエス・キリスト様の父なる神様が私たちをイエス様にあって子供としてくださったということを私たちは思いっきり受け止めていく必要があります。ただそこで慣れ慣れしくなってはいけないんですよね。神様は神様であられて、私たちがお父さんと呼ぶことができるんですけれども、神様であるがゆえに褒めたたえられるべきです。私も神様を褒めたたえるはずです。褒めたたえたいですから、褒めたたえなければなりませんけれども、同時に神様が世界中で私たちの住んでいる地域においても褒めたたえられるべきです。褒めたたえられますように、これ私たちの祈りでもなければなりません。神様の皆が褒めたたえられますようにと言いながら、自分が褒めたたえなければ話にはなりませんので、天のお父さんを私たちお父さんと呼びながら神様を褒めたたえる。では神様を褒めたたえるというのはどういうことでしょうか。どうすることが神様を褒めたたえるんでしょうか。神様あなたを褒めたたえますということだけではないはずです。はい、皆さんはどうですか。生活の中に、はい、私たちが子供を褒めるとき、君はお前は素晴らしいということもできますけれども、私たちはこういうことができたんだね、すごいねというようなことを言いませんか。テストで100点取ったの、すごいね。テストで50点取ったの、それもすごいね、というふうに、ただ褒めてあげるではなくて、その時その時にその子供なりその人なりがどこが褒められるべきなのかということを私たちはピックアップするはずです。私たちは神様を褒めたたえる時に、褒めたたえる材料は聖書いっぱいあるわけです。ですから聖書いっぱいの中からいくらつまみ出してというか、いくら取り出しても尽きることはありません。私も神様を褒めたたえることが分かりませんでした。どうやって神様を褒めたたえるんだ、本当に分かりませんでした。でも聖書の中で詩篇を読んだ時に、ここに神様への賛美があるではないかと気づかされました。聖書は生きておられる神様の生きている言葉です。そして聖書は いくつもの役割がありますが、一つは聖書は私たちの足の灯火、私たちの道の光です。私たちを照らしてくれる神様がどんな方かを照らしてくれる。私たちはですから聖書によって神様を褒めたたえることができる。詩編はそういう歌で満ちています。月よ星よ太陽よ主を褒めたたえよ。どういう意味ですか？月が何か言ってんですか？言ってるらしいですよ。どんな天体も信号を出しているらしいんです。地球の信号はどんなもんでしょうか？以前にその信号の音楽を皆さんに聞いていただいたと思いますけれども、地球の信号ってどんなもんでしょうか？どうかそれが神様の民の賛美でありますように、私たちの賛美でありますように。神様が褒めたたえられるべき月も星も天体も神様を褒めたたえているんですから、私たちが褒めたたえなくてどうするんですかっていう話でしょう。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように。このペテロの手紙では、ペテロはその理由として神様がご自分の大きな憐れみを人間に示してくださったことを挙げています。神様が大きな憐れみを示してくださった。どのように示されたか。それはイエス様が死者の中からよみがえられたことだ。死者の中からよみがえられたということはイエス様が死なれたということです。今週は受難週です。今日の日曜日、シュロの聖日、シュロの日曜日と呼ばれます。イエス様がエルサレムに入っていかれた、公に入っていかれた。それまでもイエス様は何度もエルサレムに出たり入ったりしましたけれども、この日曜日イエス様はロバの子に乗って、そして王のように入っていかれた。聖書に約束されておられるメシアとしてイエス様はエルサレムに入っていかれました。しかしそれはイエス様が十字架で苦しまれることの始まりでした。全部神様の大きな憐れみです。私は神様の憐れみがなかったらとっくに滅び失せていたことを御言葉から知らされて確信しています。神様の憐れみがなかったら私は滅びていたのです。滅び失せていたのです。生存はしていたかもしれません。でも人生は死ぬよりももっとひどかったかもしれません。ただ一つはっきりしているのは、神様が憐れみを、大きな憐れみを示してくださったことです。だから私はここに立っているのです。自分の手柄は一つもありません。神様の憐れみです。神様の憐れみによってイエス様が死んでくださり、イエス様がよみがえってくださった。それはどういうことを私たちにもたらしたか。私たちが新しく生まれることができたのだ。イエス様がよみがえったことが私たちが新しく生まれることの始まりだったのです。イエス様がよみがえられなかったらそれは起こらなかった。聖書からそれを知ることができます。そして私たちが新しく生まれさせていただいたので、生きている望みを持つようにされました。私たちは人間ですから、いつも何か希望を持っているだろうと思います。そして希望が次々と潰されていくとき、人間は生きていくのが大変になります。自殺に至るかもしれません。人間には希望が必要です。前に向かって、将来に向かって何か自分が生きていく目的が必要です。目指していくものが必要です。でもほとんどの人たちがどんな望みを持っているか、私は調査をしたことがありませんけれども、人生が終わったら終わってしまう望みは死んでいるのです。人生、この地上での人生が終わっても続いていく希望、それが生きている希望です。 聖書はコリント人への手紙第13章で私たちに宣言します。このようにいつまでも残るものは信仰と希望と愛です。希望はいつまでも残るんです。私はそれが分かりませんでした。天国に行ったら希望は必要じゃないんじゃないかと思っていました。でも私が理解していないんです。神様が語っておられる希望は私が理解するような希望ではないようです。神様が用意してくださる希望はいつまでも続く希望。私が一生懸命考えても分かんないんですけれども、私にとってそれって天国と呼ばれる永遠の世界について、あ、イエス様はこんなお方だったんだという気づきをします。天国でもっとイエス様を知るようになります。はっきりと知るようになります。そしておそらくですよ、この次どんなイエス様のどんなところを知るんだろうかという希望なんだろうと思います。神様のどんなところをこの次知らせてもらえるんだろう。これ私の想像ですからね、そういう意味だとは言えないんですけども、私はそんなことだ、そんなことだったらワクワクするなっていう感じです。生きている希望を神様は与えてくださっている。みんな持っているんです。どうかその希望がこの世的な私の人生が終わったらなくなるようなものではありませんように、私たちに与えられている生きている望みをもう与えられているのですから、さらにそれを教えてもらってしっかりとに目指していくことができますように。神様は私たちのお父さんです。イエス様によってイエス様に会って私たちのお父さんと呼ぶことができるようにしてくださいました。そして神様は子供とされた私たちに、子供なんですから遺産ではない資産相続権をくださいました。朽ちることがない、古くならない、なくならない、神様が用意された資産を私たちは受け継ぐようにされているっていうんです。皆さんどうか分かんないですけどね、僕はこういう御言葉によってなんだかすごいことになってるなと思わされるんです。この地上ではお金があるとかないとか、たくさんの資産がある、あるとかないとか、しょっちゅうそんな議論ばっかりで、その超大金持ちの人たちがどうやら世界を牛耳っているらしい、世界の経済をコントロールしているらしいと言われるようになりました。で、皆さん、そんなのはなくなるんです。消えていくんです。この地上で私たちが目に見えるもの、人間が語る資産とか富、さ、消えていくんです。神様は私たちを子供としてくださって、消えていくことがない、汚れることもない、なくなることがない資産を用意してくださっているというのです。それを受け取った私たちはどのように生きるべきでしょうか。私たちは神様によって消えていくことも朽ちることも、なくなることもない、汚れることもない資産を受け継ぐものとして、今その資産が天に蓄えられている、用意されている、貯金されているのであるならば、今この地上で今日という日にどのように生きるべきでしょうか。少なくとも私たちはお金がないということがありませんように。いや、お金がなくなることはあります。私たちも経験しましたよ。 家族として夫婦としてどうなるのかなと思うこと何度もありましたよ。でもそれで絶望になることがありませんように。そんな時にこそ、いや神様が私を子供としてくださった、天のお父さんは必ず私を養ってくださるという信仰に立つことができますように。私にはものすごい資産がもう約束されているだけではもう待っているんだ、天にもうあるんだっていうことなんです。蓄えられているんです。これから貯めるんじゃないです。あるんですよ。私にはこの視点といいましょう、この御言葉に立つことがとても重要です。まあ、私たち何不自由ない生活をさせてもらっていますから、決して貧しいのではありません。しかしこの世的に言って貯金があるわけでもなく、銀行口座にお金がいつもない状態なんですけれども、でも私たちは豊かです。イエス様にあって、天のお父さんによって豊かです。だから私たちがこのような御言葉を読むときに、それは私の毎日の生活で反映されることが重要だと思います。私たち、まあ、たくさんお金持ってる人もいますけども、その持っているお金なり資産なりがいつ紙くずにならないとも限らない時代なんですよ。本当に不確かな時代です。だからそういうところに心を寄せるのではない、そこに私たちの望みを置くのではない、天のお父さんに、私たちの主イエス様に、イエス様の父なる神に、そしてイエス様が、天のお父さんが私たちのためにどれほど多くの、どれほど大きなことをしてくださったかをいつも思い起こしていくことによって、今日の私の歩み、明日の私の歩みが天のお父さんの豊かさを反映するものでありますように。あなた方は信仰により神の御力によって守られており、終わりの時に表されるように用意されている救いをいただくのです。私たちは守られる必要があります。攻撃されていますから、悪魔が私たちを攻撃しています。でも私はかねがね思わされてきました。悪魔はどこからどんな方法で私に攻撃をしてくるのかと考えて、そっちの方に思いをやることは罠にはまることです。悪魔のことを考える余裕は持たなくていいんです。私たちにそんな余裕はないんです。イエス様のことを考えるだけでいっぱいですから。天のお父さんの恵み、イエス様の素晴らしさを考えることこそ私たちの最高の武器です。悪魔がどこに、その扉を開けたら左側に悪魔が潜んでいるんじゃないか、そんなことを考えていたら生きていくのは難しくなりますよ。そうではない、いつもイエス様が共にいてくださる、そのイエス様が私のために祈っていてくださる、イエス様は私の必要を全部満たしてくださる、イエス様は私を愛しておられる、私に微笑んでおられる、イエス様に目を向けることによって私たちは最高の守りを持っていくのですが、ここで信仰によって守られる、神様の御力によって守られると書いてあります。信仰によって、それこそがイエス様を思う思いです。イエス様とのつながりです。私たちがいつもイエス様を告白していくことによって、私たちは守られているんです。そして私たちの気づかないところで、神様が、天のお父さんが全能の御力で私たちを守っていてくださるんです。私ももう霊の戦いということを勉強したいと思ってセミナーに3回ぐらい出ました。非常にためになりました。でも面白いもので、そういうセミナーに出ると、悪霊どこにいるかなって探すようになるよ。どっかで、この人に悪霊がついてるんじゃないかと、あそこ角曲がったら悪霊がいるんじゃないかと、まあそれは極端な言い方ですけれども、それは非常に危険なのだということに気づかされました。いろんな知識はありがたいものです。 しかし一番私たちに必要なのはイエス様です。生きておられるイエス様、そのイエス様とつながる信仰、そこに神様の道からが働いてくださいます。気がつかないうちに。皆さん寝てる時間、まあ人によって様々でしょうね。もう人によっては3時間4時間しか寝ない人もいるかもしれませんけれども、その 3、4時間、あるいは6時間8時間、その時間私たちが一番死に近い状態なんです。意識がありませんから、寝てるだけですよ。何かが起こったらもう終わりです。
私たちは神様の道からに守られているのです。
そして神様は私たちにやがて救いの完成を与えてくださいます。それは終わりの時に用意されていると書いてあります。終わりの時のために用意されている。神様これから用意するんじゃないんです。さてどうやって救いを用意しよう。もうすでに用意されているんです。神様はそれを必ず与えてくださる。その救いは罪許されて神様の子供となるというだけではなくて、私たちのこの罪の体から、死ぬべき体から解放されてイエス様と似るものになる、朽ちることのない霊の体をもらって、それこそが本当の私なのだという救いに預かることを神様は用意しておられます。神様を褒めたたえましょう。毎日褒めたたえてイエス様を思いながら生かされていきましょう。イエス様が、天のお父さんが私たちの息をご自分に取ってくださるまで、そうさせていただきたいと思います。お祈りします。天のお父様、今日も私たちにあなたが触れてくださっていることを感謝します。ああ天のお父様、あなたを褒めたたえます。あなたはなんと大きな憐れみの神様でしょうか。私のお父さんですから、ありがとうございます。イエス様の十字架と復活によって私は新しく作られたことを感謝します。生きている希望を与えられていることを感謝します。おお父なる神様、天のお父さん、本当にあなたを思う思いによって日々生かされることにより、どうぞあなたの素晴らしさがどんなに小さくても私を通して表されますように、私たちを通して表されますように、天のお父さん、あなたの素晴らしさがあなたの子供とされている教会、クリスチャンを通してこの日本に表されていきますように、そしてあなたを褒めたたえる人々が次々と起こされていきますように、この町に溢れていきますように、イエス様、あなたのお名前を呼びます。どうかさらに聖霊様によって私たちの心と思いを照らしてください。イエス様の御名を呼んでお祈りします。アーメン。
Thank you.